天の父なる神様、朝ごとに新しいあなたの愛をありがとうございます。私たちを愛するために、また共に生きるためにあなたは作ってくださいました。しかしその前に、私たち人間が豊かに生きていくことができるために、いろいろなものをあらかじめ準備し備え作ってくださった、そのことを覚えます。創世記の一章から順番にあなたの素晴らしい創造の御業に耳を傾けておりますが、今日一つの大きな山場を迎えています。私たち人間がどこから来たのか、何のために生かされているのか、神様、それを一人一人もう一度確認していくことができますように。そして自らのルーツに根差し、本来の作られた目的に従って生き生きと、また本当に輝いて生きることができるように、私たちを助けて導いてください。主をお語りくださいますように、しもべは聞いております。特にこの愚かなしもべを清めてくださり、唇を特に清めてくださり、あなたがお語りになりたいことをまっすぐにふさわしい言葉で語ることができるように助けてください。愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。皆様のお祈りを本当に心から感謝いたします。予定日は先週の木曜日だったのでありますが、何の音沙汰もなく金曜日になっても何もなく、私はキリンのように首がだんだんこう長くなって、なんかこうさらに長くなってます、ね、はい。ところがですね、金曜日の夜福音喫茶が終わって寝てですね、ところが、私の妻は夜中の3時半ぐらいに、少し痛い出血があるということで起きたようであります。それから、寝られなくて、だんだん出血が、多くなってきて、それで結局朝早く起こされまして、土曜日の朝早く病院に行きました。そうしますと、すでに発炎しているということで、入院をするようにということで、しかし発炎はしているのですが陣痛が来ていない。これは逆転してる。普通、陣痛が来てから発生するんですが、それが逆になってしまったということで、陣痛が来ない限りはもう、お医者さんも助産婦さんも何もどうすることもできないということで、とりあえず、リラックスして、ゆっくりしながらこの陣痛を待ちましょうということでありました。それでですね、結果的には昨日の夜から陣痛が与えられて、今ちょうど生みの苦しみをしています。非常に辛い中で、お母さんが一緒にいてくださって、あと、この教会に来てくださっている看護師さんとかもですね、手伝ってくださりながら、その最後の身の苦しみを、乗り越えようとしております。ぜひ覚えていただけたら感謝です。早ければ今日中に、もしかしたら明日になるかもしれませんが、はい、覚えていただけたら感謝であります。さて、今日はこの創世記の一章の一つのクライマックス、を迎えます。青年会の人と一緒にですね、このベートーベンの交響曲とかですね、いろんな話をしていましたけれども、いろんなこの特にクラシックの交響曲はですね、シンフォニーは最初は順番にこう静かに始まっていく中で、いろんなこう起承転結があって、そして最後にこうもう大フィナーレを迎えていく、すべてのこの今までこう順番に小出しに出してきたこの旋律がですね、全部ミックスされて、そしてものすごいこの、皆がですね、本当に力の限り、この声音を出していく、そういうことがありますが、今日の場面はまさにそのところです。そこに目指してこの地球が、宇宙が作られてきた、そのためにこの全てが整えられてきた、そのために神様はもう前もっていろんなことを準備なさったというところであります。ですから私なりに今のこの置かれている状況で考えるとですね、非常にタイムリーだと思いますが、神様の子育てをこれから私たちを人間として本当に キリストのような成長した人間へと、自立した人間へと養い育てるために、今まさに子育てを始めようとしている。子供を産み、まあ、作るわけなんですけども、新しく私たちと家族生活を始めようとされている、そういう父なる神様の姿をここに見ることができます。もう一度、前回からの、まあ、一番最初からのところですね、ざっと、見たいと思いますけれども、一番最初、一章一節、はじめに神が天と地を創造した。目に見えるものも目に見えないものも、月も星も太陽も、また、水も地球も、また植物も山も川も、動物も、魚もですね、全部その中に含まれていますが、順番に神様が作っていかれた様子がありました。最初に地球は闇に覆われていました。夜明けがない状態。しかし神様が光があれと仰せられると、ちょうどカーテンをですね、開けられて太陽の光が届いてくる、そういうような形で地球の表面に夜明けが与えられてまいりました。夕があり朝があった第一日。そして二日目、神様は大空が水の真っ只中にあれ、水と水との間に区別があれ、大空の上の方にですね、水蒸気となった水を持ち上げて、そして下の水と上の水を区別なさっていく。それはやがて雨を降らしていく、この水の循環を作っていかれる、その、働きであります。夕があり朝があった第二日。そしてその後、水を蒸発させながら、水かさを下げながら、なおかつ地殻変動を起こされまして、陸地を作っていかれます。また山を作っていかれます。丘を作っていかれます。天の下の水が一ところに集まれ、乾いたところが現れよ。ものすごいエネルギーだと思いますが、そのマグマとかですね、こうプレートの動き、それをこう神様お持ちになって、陸地を作っていかれる。そして乾いたところが現れたら、そこを無味乾燥な剥き出しの大地とせず、美しい草花で、また木で緑で覆って、そしてオアシスを作っていかれる姿があります。そして植物は種を生じる草、種類に従って実を結ぶ木をお作りになっていく。それが神様がなさった3日目のことでした。夕があり朝があった第3日。4日目、今度は神様はさらにこの空気を透明なものに、澄んだ空気になさって、地上から空を見上げるとですね、星空を、天体を観測することができる。2つの大きな光るもの、大きい方の光るものには昼を司らせる。小さい方の光るものには夜を司らせる。まあ、太陽とか月というのが、この偶像の神様の名前になっていたようですから、あえてその言葉を使わない。日本もですね、太陽といえばアマテラスの大御神とかですね、そういうことになりますけれども、太陽そのものは神じゃないんだよということを聖書は語っています。月も月に拝んでもしょうがないよ。太陽とか月とか星は人のために印となれ、カレンダーとして、また時計の代わりになるように。そして365日、全部全てが良い日なんだよ。厄年とか厄日とかそういうのないんだよって言うんですよ。方向もね、どちらの方向がなんか縁起が悪いとかそういうのも全然ない。神様は全てのことを良きものとしてお作りになったということであります。まあ、日本人は特に仏教ですとですね、まあ、変な話ですけど、こう、亡くなられて葬儀をして、そして葬儀の日程をどういうふうに決めるのか。大抵の場合それは、日本のこの仏教のこの日付に大きく左右されます。友引きの日は大体ですね、火葬場やらないんですよ。やるところもありますけどね。関西の方行くとそういうのは関係ないけどやってるところもありますみたいですけども、とにかく日本人はこの仏滅だとか友引きだとかそういうものを気にしますが、しかしそういうのは聖書が本来語っているのは全ての日は良い日なんだということです。そして神様は光と闇を区別するように、昼と夜を司るように、また春夏秋冬、春夏秋冬の季節、またその1年365日のカレンダーをお作りになっていかれました。夕があり朝があった第4日、 この前見た第五日は、水の中に生き物を、魚をはじめとする生き物をお作りになっていく。空の上には、空のこの広い大空の中に自由に羽ばたく鳥もお作りになっていく。その種類に従って。神はそれらを見て良しとされた。祝福して仰せられた。海を増えよ、水の上に満ちよ。鳥は地に増えよ。優雅で朝があった第五日。そこまでがこれまで見たところです。そして、聖書をお持ちの方は改めて、創世記の一章24節以降を見てください。神の創造の御業は、ついにクライマックスを迎えます。神は改めて、まずですね、今度はまだ地の上にですね、生き物がほとんどいませんので、寂しい。特にこう人間をこう慰めたり励ましたりするようなこう生き物。それをお作りになっていくんですね。皆さんもしかして家にペットを飼っていらっしゃいますか？現代はちょっとペットブームがありますよね。大体この大きく分けて2つのものが非常にこうペットとして飼われるんですが、猫、もしくは犬。この2つのうちのどちらかを皆さんは飼われているかもしれません。ある先生はですね、あなたは猫派ですか犬派ですかって手を挙げさせたりするんですけど、結構半々ぐらい言いますね。私は猫派です。私は犬派です。本当に猫とか犬っていうのはですね、こうもう家族のように一緒に住み始めると家族のようにですね、この心が通い合うことができると言いましょうか。本当にこう気持ちを慰めてくれたり励ましてくれたり、いろんなことがあります。また本当にペットであっても猫ちゃんやワンちゃんであっても、その命がですね、この地上の人生を終えられて、この地上の命が終わっていくときに本当にもう泣けて泣けてしょうがないとかということが起こります。まあ、それが悲しいからペットは飼わないという人もいるのですけれども、しかし神様は種類に従って生き物をこの地の上にお作りになっていかれました。地が種類に従って生き物を生ぜよ。家畜や這うもの、野の獣を種類に従って、そのようになった。神は種類に従って野の獣を、種類に従って家畜を、種類に従って地のすべての這うものを作られた。神はそれを見て、よしとされた。何度も何度も繰り返されている言葉があります。種類に従ってという言葉です。猿は猿として、犬は犬として、猫は猫として、神様がお作りになったということです。決して水の中を泳いでいたものがですね、陸の上に這い上がってきて、それが進化したというわけではありません。聖書はそれぞれが種類に従って作られている。まあ、動物園に行かれると良いかと思いますけれども、ワンちゃんや猫ちゃんだけでなくて、ゾウとかライオンとかですね、トラとかヒョウとかパンダ、パンダはオオクマネコというそうですけども、この、まあ、可愛らしいものから怖いものまで、いろいろあります。また牛とか豚とか馬とか、いろんなものがあります。まあ、キリンを飼いたいと言ってもですね、キリンが飼えないという宣伝があったりしますけども、家に屋根に穴を開けなければいけませんが、しかし実際にキリンがですね、食べ物を食べている姿を見たことがありますか？動物園に住んでいても、動物がこう餌の時間ということで食べている時もあります。結構キリンはですね、もうよだれをタラタラ垂らしながらですね、こうやってこう食べてますね。はい、結構面白い、はい。もしくはこの埼玉県はですね、身近なところにいろんな動物がいるので感謝であります。例えばちょっと秩父の方の山とかに行きますと、また狩場坂峠とかあの辺に行きますとですね、夜になりますと大体鹿を見ることができます。タヌキも出てまいりますね。猿はもちろんですが、イノシシもまた、時にクマも出てきますし、ノウサギも出てきますし、まあ、ちょっとリスは八ヶ岳あたりじゃないと言えませんか。はい。でも、アライグマがいたりですね、ハムスターがいたりですね、するわけであります。まあ、いろんなものも神様をお作りになったわけですが、聖書を見ていきますと、ロガのこともですね、非常にユニークに神様も、紹介しています。チヒラワというものがありますね。 江戸本先生という方が「千色場」という本を書かれましたが、実はクリスマスに、私たちの救い主として来てくださった、イエス・キリストという方は馬ではなくて立派なですね、この縦紙があるこの普通は将軍とかそういう人が乗るべき馬ではなくて、なんとですね、小さなロバの子に乗るんですよ。かっこ悪いと思うんですけども、ダサいということが言えるかもしれませんが、でもあえて誰も乗ったことがない未経験未調整な小さなロバを神様はお持ちになって、そのロバに乗ってイエス様はエルサレムに入場なさっていくということがあります。ロバの子に乗ってエルサレムに入場するために神様はロバを作っていかれたんですよね。面白いことです。また聖書の中によく出てくる動物としては羊とかヤギというものがあります。最後の審判の時には人間がヤギとか羊に例えられていて、ある人はヤギとして、もう反対の方に取り分けられていく、ある人は、羊として取り分けられていく、右と左にきっぱりと分けられていく、そのようなこともあります。また去年のクリスマスのチラシでしたかね、豚に真珠という言葉もありますが、大体そういうその豚もですね、聖書に出てきますし、豚に真珠という言葉の元々のルーツも聖書に出てきます。聖書にはいろんな動物が出てきますから、また改めて見ていただけたらと思いますが、今日はこの後のところを中心的に見たいと思いますので、動物さんはそこまでにいたします。さて、いよいよですけれども、26節を改めてご覧ください。漱石一章の26節というところを、もしよかったら開いてみてください。そこが一番の盛り上がりのところです。クライマックスのところですが、神様は改めて仰せられます。これまでは何とかがあれ、何とかがあれとおっしゃってきたんですが、改めて一呼吸置いて神様は仰せられます。さあ、人間を作ろうじゃないか。英語で言いますと、Let us make man in our image というふうに書いてます。さあ、人間を作ろうというんです。我々の形に、我々に似せて、人間をついに、この時作ろうじゃないかと神様はおっしゃるんです。彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように、正しく治めるように。そして27節、神は人をご自身の形として創造されたと書かれてあります。続くここにも、神は人のことを神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造されたと記されていきます。まず考えたいのはこの作ろうという言葉です。人を作ろう、この言葉は、日本語の中では非常にこう変な形で用いられていることが多いと思います。私はクリスチャンになってしばらくしてからですね、その言葉を聞くたびにこう反応してしまうんですが、子供を作ろうという言葉があります。子供を作る、夫婦の中でですね、結婚関係の中でその性的な営みをしていくときに、子供が与えられていく手段になりますけれども、しかし私たちがいくら頑張っても子供を作るということはできないということを覚えます。私たちが何もできないんですけれども、お腹の中で着々と、組み立てられ、そしてお腹がどんどん大きくなり、そして時に至ったときに一人の人間が生まれてくる。しかしそれは決して私たちが作ったと言えるようなものではありません。神だけが人間を作ることができます。いや、親がもし子供を作ったという表現をするならば、それは子供が自分の作品になってしまう。作品だということは自分が所有者だということになってしまう。オーナーになってしまう。そうなりますと子育てはもう決定的な方向を迎えます。自分の所有物ですから、自分の思い通りに育てていいということになるんです。まるでペットのように飼育している人がいます。やめてください。 子供は自立させなければかわいそうです。いつまでも親がいないと生きていけないように手なずけておくのは間違っています。変な表現してる人もごめんなさいね。しかしそのことで、まあ、今ちょうどその場面をこう考えてますので良くも悪くも牧師はこの今置かれている立場がこう出てしまうんです、メッセージに。私の敬愛する水谷清先生という方はですね、一度ここにお招きしましたけれども、よくこの子育てのこの時に、一番最初にこの決定的にこう、印象付けられるものとして、この誕生記念品というものをですね、よく引用されます。何を子供の誕生記念とするのか。日本の場合は大体へその緒なんです。高価なこう切り箱とかに入れられてですね、干からびたへその緒がちょっと気持ち悪いなんだこれっていう状態のものが出て、でもある時にですね、子供がですね、親から見せられるんですよ、それを。あなたと私はこれで繋がっていましたみたいな。これへその緒、干からびてるけど、これで繋がってたのよみたいな。絆を大切にする子育てですよね。いつまでもいつまでも絆を離したくない、切りたくないんです。まあ、ちょっと絆がですね、だんだんこう、なんかロープみたいになってる、もしくは首輪に繋がってるような状態になってるし、いつまでも子供を自分の言いなりに、親の望みを叶えさせるために、親の夢を叶えることのできなかった夢を託したりしてですね、この学校に行けとかですね、この仕事に就けとかですね、いろんな形で子供にこの理想を押し付けていく親がいます。子供を撒いてしまうんですね。本来その才能がないのに、そういう方に無理強いして生かせようとするのは、子供のにとっても不幸極まりないってことだと思います。それぞれに良さが持ち味があると思いますので、その良さを見つけて適材適所で、この仕事を進めたり、またどういう学校に行くかを進めていく、それはとても必要なことだと思います。日本では誕生記念品をへその緒とするのですけれども、それはいつまでもこの絆を、つながりを大切にする子育てをすることになるでしょう。しかし欧米の聖書を背景とした子育てをするところでは大きく違います。へその緒なんか取っておく人はまずいないんです。ファーストシューズ、その子供が自分の足で立って、自分の足で初めて歩き始めた、それが嬉しい、このもうハイハイぐらいしかできなかった子供が自分の足で立てた、さらに自分の足で歩き始めた、ボタって倒れるかもしれないけど、それでも何歩か歩ける。これを喜びとするわけなんですよ、子育てです。全然違ってくるよと思います。その子供の自立を喜ぶ。その子供が親を離れて、独り立ちしていくことを喜べる。それを目標にしていく子育て。これが聖書の本来の子育てでありますし、人間が一時的に神様から預けられた大切な子供をどう育てたらいいのかというところに、そこにあると思うんですよ。自分のいつまでも言いなりに、自分のペットのようにこの絆を大切にしてですね、いつまでもこの絆を切らないのか、手を離さないのか、でもいつか手を離して、振り離して、あなたは一人で生きていきなさいと言って突き放すぐらいのことがないとですね、フリーターかニートになってしまうんですよ。引きこもりでずっと親がいなくなったらどうなるんですか、その子供は。一人で生きていけなかったら親が先に死んだらもうこれ不幸ですよ。しかし、地上のいかなるお父さんにも勝って、この天の父なる神様は、私たちに言うといつまでも絆を大切にして、いつまでも言いなりに奴隷のように飼いならすようなことはなさらないんです。初めから人間を自立させるために作るんです。独り立ちして、本当に自分の意思でちゃんと良いことと悪いことを見極めて、そして自分の意思で選んで選択して、そして自分の意思で責任を持って主体的に生きていくことを、そういう人間を作られたんです。ロボットにはなさらなかったんです。全然違います。さあ人を作ろう、これ神様の並々にならぬこの情熱というか愛があるんです。これまでいろんなものを準備してきました。光が必要です、水も必要です、雨も必要です。陸地もないと人間は生きていけない。陸地の上にこれは植物がないと、食べるものもないといけない。おいしい果物、 それからですね、水の中にこう魚も泳いでないとね、寂しい。それから空に鳥もいないとね、これ寂しい。それからこの動物、猫ちゃんもワンちゃんもね、こういないと寂しいだろう。そうして最後に人間をですね、最高傑作として作るんですよ。ということでマスターピースという言葉がありますが、もう最高傑作、一番素晴らしい作品ということです。神が作ったものの中で一番素晴らしい作品が人間なんです。あなたなんです。他のあらゆる動物とは違って人間だけが神様の似姿にデザインされて、神様の姿が刻み込まれて、私たちは神様の栄光を表す最高傑作として作られています。そこにおいてはこのメーカーさんという言葉を使った方が分かりやすいかもしれません。日本語で神と言いますと、まあ、いろんな神がいますから、人間が作った神様がほとんどですけれども、人間がメーカーとなって神様を作ってしまいます。マルチン・ルターという人は言いました。神から離れてしまった人間は、まるで自動販売機のように神様を作り出す。そうですよ。もう、なんて言うんでしょうか。ありとあらゆるものを神様に祭り上げてしまいますね、私たち人間は。学問の神様、暗算の神様、もういろんなことがあります。縁結びの神様。もういろんなものがありますね。しかし神様、その世の中に満ち溢れている数え切れない神様は、ほとんど全てが人間が作った神です。人間が自分がこういう神がいてほしいということで彫刻刀で刻んで彫る。人間がこういう神様がいてくれないと私は救われないということで仏様を作って、何かこう金属か何かでいる仏像を作る。しかしひとたび置けばですね、動けない。火事になっても動くことができず、息をすることもできず、祈りに耳を傾けることもできない。人間が作った神様、一生懸命紙切れに何かを書きますが、しかし火事になれば燃えてしまう紙切れ、燃えてしまう神様。そんなものじゃないんですよ、本当の神様というのは。人間が作った神様というのはその本当の神様ではありません。しかし人間を作られた神であるならば、これは人を救う力もありますし、人に新しく生きる力も与えることができる、そのような神であります。おそらく神様は人間を作って自由意志を与えてしまえば、やがて反逆するということを知っておられたと思います。百も承知で自分を十字架につけて殺そうとするような、とてもとてつもない親不孝になると、もう重々承知でしたでしょう。未熟な状態でいくら手塩にかけて愛情を注いでも、なかなか自立しない子供、それが私たちです。もうこれでもかというくらいに、もうありとあらゆるところで何不自由なく、この必要なものすべて、良いものを与えても、それでもなお満足できずに、神を神とせずに、まるで自分が自分の力で生きているかのように、神に反逆して生きてしまう、そんな親不孝な、思春期真っ盛りの、子供のような、全く親を追うと思わない、感謝もせず、やってもらえて当たり前、すねをかじれるならかじれるだけかじろう、そしてすねをかじれなきゃなったら捨てよう。ひどいですよね。ひどくありませんか、本当に。私もクリスチャンになってなかったらそういう風になってますよ、本当に。間違いなくなってます。クリスチャンだからこそ、かろうじてというかですね、本当にそれは人としてしちゃいけないことなんだということが示されるときに、そしてそれをすることができる愛とか力を与えてくださる神がいてくださるからこそ、神は人をご自身の形として創造されたと記されています。我々の形として。さて皆さん、ここで疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。あれ、ここに我々って書いてるじゃないの。我々って複数形だよね。あれ、神様って何人もいらっしゃるんですか。 あれ神様って一人しかいないんじゃないんですか、あれということでですね、困るんですけども。でも、もう一度、創世記の一章の一節を振り返ってみてください。実はそこから、そのような表現がなされています。創世記の一章一節を見ますと、はじめに神が天と地を創造したというふうに書かれておりますが、その神という言葉をもともとのヘブル語の聖書で読みますと、複数形になっております。エロヒムという言葉が使われています。エルというのが神様、単数形です。エロヒムといえば複数形になってしまうんです。なんじゃこりゃという世界ですね、最初から。でも意味があるんです。しかし、その表現は巧みです。文法を無視してまで、そういう表現をしています。神がというその主語は複数形なんですけども、天と地を創造したというその動詞は単数形なんです。複数形の主語があるのにも関わらず、動詞は単数形。そういう表現が聖書の随所に出てきます。もう一貫してそうなんです。父、子、聖霊の皆によってと言いますが、それも皆という名前のところは単数形なんです。そういう表現でしかできないんですけども、でも明らかに聖書が意図して言おうとしていることは、三つの神様が別々にいるわけではなくて、絆の中で、切っても切れない関係の中で、一体になっていらっしゃる神がいらっしゃる。父なる神、子なるキリスト、イエス様、そして聖霊なる神、この、それぞれのお方が、深い絆の中で、交わりの中で、関係の中で、もう切っても切れない。区別しようとしても区別できない。そういう形で一体になっていらっしゃる。その関係の中で一つとなっておらっしゃる神様の形に似せて私たちを作られているということです。ですから、人間はどういうふうにデザインされているのか。関係の中でしか生きられない存在です。そういうふうにデザインされているんです。神との関係なくして生きられない存在になっています。人との関係なくして生きられない存在になっています。そこが多くの生き物と決定的に違います。例えば、鹿とかですね、キリンとか、牛とか馬とか、羊もそうだと思うんですが、お母さんが産みの苦しみをしていると、まあ、出てきます。出てきた赤ちゃんは最初こうちょっとこう横たわっていますが、しばらくするとですね、すぐもう数時間経ったら自分の足で立てて、それでこう、もう自分でお乳を飲むことができたりとかするわけですよね。非常に自立するのが早いです。例えば、こう、卵の中に入っているものはですね、もっと自立するのが早いですよね、出てきたら。私は愛知県の豊橋にいましたが、しばらく。そこにはこうですね、小石ヶ浜とかですね、この、伊良湖岬とかですね、あの、ヤシの実の、舞台になっているところです。広い砂浜がずっと延々と繋いで続いて円周になっています、そこにはですね、ウミガメが大体登ってくるんです。で、卵を見つけて、で、卵がしばらくしたらですね、帰るわけです。ウミガメの卵。そうしますとですね、誰に教えられたわけでもなく、まっすぐに海の方に向かって亀さんはひたすらですね、頑張って歩くことができるんです。殻から出てきてすぐ。でも人間だけは生まれてきたらもう泣くことしかできないですよね、多分。首も座ってないですよ。で、自分握力もないですから、お母さんも掴むこともできない。ただ、口元にこの乳房が与えられて初めてチューチューと吸うことができるかもしれませんが、その目の前にこの、なんかその吸い物を持ってこれなければダメだと思いますね。トイレも行けませんし、ハイハイできるのも、寝返り打てるのも、相当時間がかかると思います。それはもともと神様の形にデザインされているので、関係の中で養われ、育まれて、そして一緒に成長していけるようにということです。私もその面で成長が期待されておりますけれども、まあ、本当にでも、神様という方は素晴らしい方だと思います。あえて人間にですね、この子育てを、産みの苦しみを与えたり、子育てをすることを通して、本当に私たちが一人の人間として整えられて、人格も整えられて、キリストのようなものに変えられていく。 自分のことしか考えることのできなかったものが人のお世話もすることができるようなものになり、人のために命を捧げたいというようなものになれる。それこそが神様が意図されていることです。それこそがこの人生そのものであります。土の器ではありますが、土地の塵でありますが、しかしそこに神様の命が吹き込まれ、そして神様との絆の中で、関係の中で生きられるように、人との人との中で生き生きと生きられるようにデザインされているのが人間であります。皆さんはゲームというものをなさったことがありますか？今、若者をどうやって教会に呼び込んで捉えるかということですね。いろいろとこう考えているんですが、まあ、一つの案としてはですね、ゲームというものをですね、教会にそう導入するのはどうか、いかがなものかという話がありますが、でも、実は何を隠すと私はですね、中学生ぐらいの頃はもうゲーム少年でした。何を隠すと、この、高専というところの電気科に入ろうと思った動機は、そのパソコンを買ってもらってゲームにハマったからですよ。で、単なるゲームにハマっただけじゃなくて、そのパソコンを分解したりしてですね、中どうなってるんだろうとかですね、どういうプログラムでこれが動いてるんだろうとか、そういうのが非常に興味を持ちまして、で、結局その半導体の方に、行くことになったんですが、きっかけはテレビゲームですよね、はっきり言って。で、いろんなゲームがあります。そのシューティングゲームとかってこう、なんか、やっつけるやつとかですね。もしくはアドベンチャーゲームとかですね、いろんなこうアドベンチャー旅行冒険をしていくようなものがあります。私が一番ハマったのはロールプレイングゲームというものでした。まあ、今でもありますね、ファイナルファンタジーとか。今少しですね、私は子供と会話をちょっとこう接点を見つける出すためになんかちょっとやったりしてるんですけども、しかし改めて思わされていることがあります。ロールプレイングゲームというのは役割を演じるゲームなんです。で、そのいろんな敵と戦ったりとかですね、いろんな経験をしながら経験値を上げて、そしてこう成長していって敵を倒すとかですね、そういうことが、求められているゲームなんですけども、しかしゲームの世界はやっぱりゲームだなと思うところもありますし、これは実際の現代の生活に適応できるところもあるじゃないかと思うこともあります。ゲームの世界ですと、すべてがこう、まあ、仮想現実といいましょうか、バーチャルといいますね。電源が切れてしまったり、こう、セーブしたデータがなくなってしまうと、それでも何もなくなってしまうということになります。何十時間つぎ込んでもですね、で、成長させてもですね、あっという間に、それはあくまでも仮想現実の世界ということになります。どんなに成長しても自分は全然成長してないということになります。しかし神様は、ゲームではありませんが、まさにロールプレイングをさせるために、それぞれの役割を演じさせるために、この人生そのものを、この世界そのものを、すべてが整えられた舞台として、ヒノキ舞台として整えて、あなたをそこに置かれたんです。いや、今すでにそこに置かれ続けているんです。あなたが一番あなたらしく、生き生きと元気に輝いて生きるために、設定された舞台です。あなたが大活躍できる、あなたでしかできないことがある、その役割を果たしていくべく今生かされているということです。私は毎回この説教でこの実は生みの苦しみをしているんですよ。わかりますか皆さん。ですから家内の、いやでも家内はですね、相当苦しんでいます。男の人だったら気絶するでしょうとかって言われてるんですけども、なんかもう背骨が裂かれるような痛みとかですね、もう本当に大変だそうです。まあこの後見ていきますが、罪の結果として神様は生みの苦しみを増すということで、まあ、一つのですね、罪がもたらした負の遺産としてこの必要以上のこの生みの苦しみが、本来の最初に作られた時にはそれほど苦しまなくてもよかったというものがあるかと思いますが、しかし、これはまた大変なことです。しかし、生みの苦しみの中で、特に気分転換が必要なわけでして、まあ、一つはですね、今手軽なのは、 YouTube というものがありまして、テレビはないんですけども、いろんな映像とか音楽を、この検索してですね、引っかかってきたものを楽しむことができる。まあ音楽好きな人とか、もうこれは天国のような場所ですね、 YouTube というのは。もういろんな人の特別のコンサートの場面とかライブの場面とか全部ほとんどそのマニアな人がですねアップしてるんですよ。もちろん違法なのもありますけども、でも正式にそのアーティスト本人がそのサイトを作って自分の曲をアップしているものもありますし、公認されているものもたくさんあります。そこで昨日私は面白いものを発見してしまいました。クラシックなんですけども、ものすごいノリノリで演奏する楽団と指揮者なんです。で、私はそれを見ながらですね、おお、これこそ人生だと思ってしまったんですが人生というアンサンブル、まさにオーケストラ、それを一緒に演奏するようにと私たちは招かれて作られて置かれていると思うんです。それぞれのオーケストラの楽器のことを考えてみてください。例えばトランペットとかね、バイオリンとかいろいろありますよね。その楽器、固有の音しか出せません。まあ、ドラムもありますし、もう他にもいろんなですね、フルートだとか、オーボエだとかですね、いろんな楽器があります。でもその楽器でしか奏でることのできない音色とか音があります。それが私たち人間に例えることができるんじゃないかと思います。まずオーケストラに必要なのはチューニングですね。音合わせをして、そして音を一緒に出していく。そうでないともう不協和音の連続になってしまいますから、もう大変なことなんですが。でもそれぞれがこの音を、自分の音をこう、基準に合わせて正す。調節する。それからみんなで音を奏でる。それぞれの出す、役割、その役割分担がありまして、でも最高の指揮者であるイエス様を見つめながら、そのイエス様の指揮棒に、その身振り手振り、顔の眼差し、ウィンク、そういうものに合わせて私たちは一緒に一つのオーケストラを、音楽を奏でるようにと、そのために私たちをこの地上に置かれているということが言えるかと思います。人生を生きるということは音楽を奏でるということに似ています。そしてその音楽はこの地上で消え去ってしまう音楽ではなくて、永遠に響いていく音色と言いましょうか。私たちはこのところで一時的な音楽として何かやってますけれども、でもその音は永遠の世界へと響いていく、そういう音色だと聖書的には言えると思います。まとめることができるかと思いますが、あなたは愛されるために神によって作られた神の最高傑作です。愛されるために生まれてきた。そして一緒に生きるために生まれてきた。あなたは決して偶然の産物ではないということでもあります。まあ、最後に、私の短い人生をちょっとだけ紹介したいんですよ。私は20歳になるまでは教会に行ったことがありませんでした。聖書を読んだこともありませんでした。イエス・キリストの福音なんていうものを聞いたことがありませんでした。神がいて私を愛している、私を作って生かしている神がいらっしゃる、私のために十字架で命を捨ててくださるような神がいらっしゃる、そんなことを聞いたこともありませんでした。だから虚しかったんです。自分が生まれてきた意味があるのかな、自分が存在している意味があるのかな。で、人と自分を絶えず比べられて比較されていく中で、あの人のようにはなれない、私はダメだとかですね、非常にこう劣等感にがありましたし、逆に何かちょっとできることがありますとすぐ、傲慢になりましてですね、なんか鼻高々になったりしておりました。しかしある時私は出会ってしまったんです。私のメーカーさんである神様と、私を誰よりも愛して、私を世界で一人しかいない特別な人間としてオーダーメイドで組み立ててくださって、この世に生まれさせてくださった神がいらっしゃる。その方は天の父なる神と言われ、 その方は私たちを子供として迎え入れてください。たとえ私たちが親不孝をしてですね、家を飛び出して、もう雇い人の一人にしてくださいというような状態になったとしても、それでも神様は、どうしようもないものを再び子供として受け入れて、そして父親として、一番良いものだけを与え続けてくださる。そういう天の父なる神様に出会ってしまったのです。その時から私の人生は本当に変えられていきました。虚しかった、心がですね、生きててよかったなという心になったんですね。さらに生きててよかったなというよりは、生かされていて感謝だな、で全部全て当たり前、美味しいものを食べても当たり前としか思ってなかったんですよ。この美味しいものを作ってくださった神様って素晴らしい方だなとかですね、この美しい草花を作られた方が、同じ方が私もデザインしてくださったんだ、同じように私を愛してくださっているんだ、それが分かってくれば分かってくるほど、もう嬉しくて嬉しくてですね、もう世界が輝いて見え始めたんですけども、それですから、皆さんもですね、ぜひあなたを作られたあなたの作り主っていう方にぜひ出会っていただきたいと思います。本当に人生は出会いで決まると思います。しかし、いかなる素晴らしい人物に出会うよりも、あなたを作ってくださり、あなたを生かしておられ、あなたが大活躍することを心から願っていらっしゃる、そういう方に、あなたの若い時にあなたの作り主を覚えようという言葉がありますが、ぜひそのような体験をしていただけたら感謝であります。作り主に出会っていくときにだけ初めて人生の目的とか意味とか自分の存在価値とか、そういう一つ一つのもの、自分が何のために作られたのか、将来何を期待していたらいいのか、その全てを知ることができますので、ぜひ聖書を続けて味わっていけたらと思います。それぞれ、ご自分の言葉で1分ほど時間を取りますので、神様の前に祈ってみていただけたら感謝です。神は仰せられた。さあ、人を作ろう。我々の形として、我々に似せて。彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。こうして夕が、あり、朝があった。第六日。天の父なる神様、私たちはあなたに愛されるために、また共に生きるために作られた神の作品であることを、また神様は特別に私たちを神の形にデザインして作ってくださったことを聖書が語っていることを感謝いたします。どうぞそれぞれの人生において美しい音楽を奏でるような、そんな素敵な歩みをすることができますように。
怒りやストレスや疲れで叫びや聞きたくないうめきやそういう言葉、そういう音に満ち溢れている世の中でありますが、どうぞ人に元気を与えることのできるような、人に新しく生きる力を与えることのできるような、そんな素晴らしい音楽を奏でるような歩みをそれぞれの持ち場立場でさせてくださいますように心から願います。そして神様、作られた本来の目的に従って幸いな人生をともに歩んでいくことができるように助けて導いてください。まだあなた様に出会っていらっしゃらない方の上にあなたが特別な祝福と導きを与えてくださり、すべてのことを通してあなたが語りかけ、また引き寄せてくださることをお願いいたします。愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。